ユンタクプレイバックシアター沖縄。こんにちは。日曜日お昼12時、いかがお過ごしですか。夢の種放送局パーソナリティのノブです。番組タイトルで使っているユンタクとは、沖縄の方言でおしゃべりということ。この番組では様々なゲストさんをお迎えし、たわいもない日常のことや大切にしていること、好きなこと、やりたいことや夢をユンタクする、そんなユンタクを通して言葉を紡ぎ、気持ちを紡ぎ、出会いとご縁を紡いでいく。日本はもちろん、海外でもラオスでもお聞きいただけるインターネットラジオ放送です。今日も新たな出会いとご縁を紡いでいけますよう、第120回の放送をお届けいたします。今月の放送は、2022年度沖縄国際協力人材育成事業、通称 OIC ユース2022から、小禄高校2年生大峰鈴香さん、そして紅葉高校3年生千葉奈英介さん、お二人をゲストにお招きしたスペシャルマンスリー。ラオスでの国際交流を体験し、さまざまな気づきを現在そして未来につなげているお二人とのユンタク放送、よろしければ今日も最後までお付き合いくださいね。この番組は、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする、夢の種放送局沖縄スタジオからお届けいたします。はい、今日のユンタクパートナーのお二人にご登場いただきましょう。鈴鹿さん、英介さん、どうぞ。
こんにちは。
はい、こんにちは。ありがとうございます。前回の111回、前編の放送に引き続き、今回も OIC ユースの、後編ですね。はい、前回ね、お話しきれなかったことが盛りだくさんにあるので今日はそこをしっかりとユンタクしていきましょうね。よろしくお願いしますね。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。リスナーさんの中には、前回の放送ね、聞き逃したという方もいらっしゃるかもしれません。アーカイブは Facebook 等でご案内してますので、もしよければこの後の時間で、前回の放送もお聞きください。改めてですけれども、英介さん、そして鈴鹿さん、自己紹介をしながら、後半もね、後編も入っていきましょう。それではどちらからしてもらおうかな。鈴鹿さんからにしようかな。はい、鈴鹿さん、自己紹介お願いします。
小禄高校2年、大峰鈴鹿です。
はい、
ラオス、この授業を通して、うんうん、もともと国際協力に携わりたいという夢を持っていたので、はい、本当に10日間ではあったけど、
う
んうん、10日間以上の経験ができたと思っています。
そうだね、濃い経験したね。はい、今日はその話をしっかり聞いていきますからね。はい、お願いします。はい、英介さん、どうかな。どうかなじゃないな、自己紹介お願いしますね。だね。
はい、どうこんにちは、紅葉高校3年の千葉奈英介です。
はい、
僕はこの研修を通して、うん、11名で行ったんですけど、はい、11名で行ったからこそ、はい、いろんな経験ができたし、うん、自分の中でも成長できたなって思ったので、はい、そのことを話していきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。今途中だった？
はい、
途中大丈夫だった？
大丈夫、大丈夫、
全部言い切れた。
言い切れました。
はい、言い切れた。ね、ちょっと気持ち、僕が焦ってるかもしれないね。なんかいっぱい聞きたい、いっぱい聞きたいっていう気持ちが僕は先走ってるかもしれません。はい、お二人にラオスでいろんな経験や体験をしたことをお話ししていこうと思うんですけれども、その前に、じゃあ、今回二人が経験したラオスに行った授業、OIC ユース、についてを伺っておこうかな、最初にね。はい、お願いします、鈴鹿さん。はい、
はい、OIC ユースは、沖縄県が主催している人材育成事業です。はい、学校バラバラの11人の 高校生と11日間ラオスに行ってきました。
はい、はい、ありがとうございますね。11人の沖縄の高校生が開発途上国のラオスに行ってきた、ね。この授業は本当にもう10年ぐらい続いている授業だったかなと思います。僕もね、ずいぶん長いことこの授業にも関わらせていただいてて、毎年毎年皆さんがね、行く前行った後のお話をこうやってラジオで委託させていただいてます。はい、改めてですけれども、ラオスでいろんな体験経験をした、お話を今日していくんですけれども、どう、ラオスに行っていろんな思い出があると思うんだけれども、はい、一番思い出に残っていること、印象に残っていること聞かせていただいてもいいかな。
はい、うん、やっぱり、うん、ホームステイ、
ホームステイか、
うんうんうん、と思います。
はい、
自分がホームステイだったところは、うん、結構だろう、その田舎の中でもちょっとお金持ち、
うんうん、そうなんだ
ところで、うんうん、なんか村の工場長さんの家だったんですよ、
うんうんうんうん、
だからラオスは開発途上国なんですけど、うんうんうん、その田舎の中でも、
はい、
クーラーもついてたし、
うんうん、
Wi-Fi も通ってて、
おうおうおう、
会話も、うん、まあ、ラオス語だから英語通じなくて難しかったんですけど、スマホで翻訳機能を使って、
すごいね、今っぽいね、やっぱりね、うんうん、
それで、まあ、ホームステイの方にも、うん、まあ、すごく優しくしていただいたんですけど、うん、食事が結構ラオスは生のものが、うんうん、いい中で、うんうん、でもホームステイの先でのちょっと料理はちゃんと煮炊きされてるというか、
うんうんうん、
物が出てきたのでたくさん食べれました。
食べれた、はい、あ、じゃあ食事は大丈夫だった、
はい、ホームステイ先は
大丈夫
だ、大丈夫でした。
ホームステイ先は大丈夫だ
大丈夫
っていうことは、他はちょっと
他はちょっと、
うん、っていうところもあったんだ
苦手なものもありました。
あったんだね、はい、そうかね、なかなか食べるものって大変だよね、うん、その国々に特徴もあるしね。そっか、ホームステイ先はじゃあ比較的こう不自由なくというか、
そうです、
できたんだ
こっちは、
こっちはっていうことは、英介さんはそういう経験をして、はい、鈴鹿さんはどうだったの？
うん、自分も、そんなに生活自体一緒にやってて、うんうん、苦ではなかったんですけど、うんうんうん、なんか出てきた料理がなんかコオロギで、
うん、コオロギ、
コオロギが揚げられたものがすごいドサって出てきて、
あら、
それを食べて食べてって言われて、うんうんうん、もう食べるしかないって思って、
うんうんうん、
もう生きて食べてみたけど、うん、なんか意外と美味しくて見た目はすごいですよ、
すごいよね、コオロギだからね、はい、うん、あのまんまでしょ、だって、はい、あのまんまっていうか、
うん、素揚げみたいな感
じで、素揚げなんだ、うんうんうん、
びっくりしました。
そっか、コオロギはまあ、そうやって出してくれてるからきっとごちそうなの、それとも普段そういうコオロギを食べてるっていうことなの？
あ、多分、うん、他のホームステイ先の子もなんかバッタ食べたとかいう話も聞いてたので、
そっかそっか、
普段から食べてる、うん、
普段から食べてるもので、せっかく来てくれたから自分たちが食べてるものを出してくれたんだね、はい、ね、なかなかそこは勇気がいる瞬間だったんじゃない、はい、ね、ちなみにどんな味がしたの？
本当になんか塩っぽいので味付けされてて、うん、なんか本当にサクッと食べれる、うん、なんかスナック菓子みたいな、
そんな感じなんだ、
感覚で、
うんうんうん、
美味しかった
美味しかった
、はい、
よかったね、でもいい経験ができたね、
はい、
そっかそっか、じゃあ食べ物が、まあいろんなものを経験している中で、どう、お二人はラオスに行ってる期間に、例えばだけれどもお腹が痛くなったりだとか、そういうことはなかった、大丈夫だった？
僕は、うん、やっぱ下痢はしました。
あ、下痢した、
うん、やっぱり、
うん、そうだよね、だいたい海外に行ってこういう経験をするとお腹痛くなっちゃったりだとか、ちょっとね体の調子がっていう方はね、食べ物がやっぱ普段食べるものと違うからあるんだよね、うん、 どう、鈴鹿さんは大丈夫だった？
はい、自分はびっくりするほどなんか全然なんとも
なくて、なんともなかった。さすが丈夫だね。やっぱあのコオロギがきっとね、あのお腹をちゃんとしてくれたんじゃないの。いやなかなかね。でもまああのね、その土地に行ったらその土地の方がこう一生懸命出してくれるものをね、しっかりといただいて、はい、味わっていただいてって、とても大事な国際交流の一つだよね。
はい、
ね、そっかそっか、いいね。ホームステイね、これ一番大きな体験経験だったんじゃないかなと思うんだけど、どう、その他にもあの印象に残ってることや心に残ってることってある？
うん、
うん、
なんだろう、
うん、
本当になんか、うん、地域の人、うん、周りの人とのつながりがすごいなっていうのを感じて、なんかホームステイ先の家にいても、うん、なんか、うん、ちっちゃい子たちがすごい遊びに来てくれたり、
うん、
なんかお裾分けしに来てくれたりとか、なんかいろいろもう本当に賑やかで、
賑やかだった、
楽しかった。
どんなものをお裾分けもらったの？
あ、なんかバナナを
へえ、バナナは沖縄で食べるバナナとは違う？一緒？
あ、でも味は一緒な感じでした。
そうかそうか、それをもう周りのこう地域の人たちが持ってきてくれて、はい、もう食べないよ食べないよって出してくれるんだ、はい、いいね。どう、エースケさんはいろんなこう経験があると思うんだけれども、思い出に残っていること。
どう、うん、まあ、ホームステイもあったんですけど、結構なんだろう、前半後半っていうなんか自分の中では感じてて、
うんうん、
前半は結構田舎の方のね、村に行って、うん、ホームステイとか、
うんうん、
先輩だがなんか、うん、あの募金して作った中学校とかに行ったんですけど、
うん、あったね、うんうん、
後半の方では結構なんだろう、結構 現地で活動している人の現場に行ったりしたんですよ、
うんうんうん、
でそれで結構印象に残ってるのが、うん、学校、千秋先生っていう人がいるんですけど、うんうん、
はい、
その人が働いてるところで、
うん、
多分あの 教員を育成するところだったよね、多分。
そうかそうか、先生を育成する、
うんうんうん、だったとこ、うん、思うんですけど、
うんうん、
そこでなんだろう、このラオスの先生たち の、うん、あの現状とかいろんな話聞いたんですけど、うんうん、
はい、
小学校とかで習う算数の図形の、
うん
うん、
なんだろう、問題みたいなのを先生に解かしてみたら、
うんうん、
三角形の面積からつまずく人がいたみたいな話聞いて、
うんうん、
って思って、
うん、
もう三角形の面積って言ったらもう何年生になるかな、
小学校ぐ
らい、ね、
もうすぐ習って、
う
ん、もう大体もうできると思うんですけど、
うんうんうん、
それでも詰まるって聞いて、
うん、
それはちょっとびっくりして、
うん、
でもそれもあるんですけど、うん、千秋先生はいろんな活動もしてたので、うん、それを聞いてやっぱかっこいいなっていうのを感じました。
そっか、やっぱりというか日本とは教育水準とかいろんなものがやっぱ違ってきて、まだまだそういう意味では開発途上のところっていうのが残ってるのかな、
医療とかも、
うん、
ちょっとね、病院とかも行ったんですよ、
うん、病院も行ったんだ、
う
ん、
どうだった、
うんうん、
病院も、うん、ちょっと正直、うん、衛生面っていう面に言ったら、うんうん、やっぱ日本と比べたらすごく、うん、本当にここ病院なのっていう部分もあったし、
あ、そうなんだ、ね、うんうんうん、なんか衛生的にちょっと大丈夫かなっていうこと、
大丈夫かなとかもあったし、
うん、
あとなんだっけ、看護学校みたいな、
うんうん、
なんですけど、
うん
うん、その試験が前まであんまなかったみたいな、
うん、
そもそも看護師になる試験がなかったくて、で最近できたけど、うん、その試験もカンニングで初みたいな、
うん、
聞いて
うんうん、うん、
大丈夫なのみたいな、
うんうんうん、ねえ、なかなかそういうところを見てみるとやっぱりこう文化の違いだったり、まだまだ、まあ開発これから発展していくためにいろんな課題があるななんていうことが見えてきたって感じかな、
うん、
ねえ、ありがとう。鈴鹿さんはどう、こう思い出に残っていること、
思い出に残っていること、うん、自分は、うん、コープの資料館、
うんうんうん、
資料館で、うん、ラオスが、
うん、
あのベトナム戦争で一番空爆を受けた国っていうのを聞いて、うん、それ自分知らなかったんですよ、
うんうんうん、
初めて聞いて、うん、こんなことも知らないんだなっていうことを、うん、自分はなんかまだ知らないことだらけだなっていうのを気づかされて、うんうんうん、なんか本当にもっと知っていこうって、もっと勉強していこうって思います。
こうっていうふうに思ったんだよね、はい、なかなかそういうこうね、いろいろ事前学習とかもしてるし、いろんなことをこう国際教育に興味があったっていうことを言ってるけど、はい、やはりまだまだ学ぶこと、はい、知ることってたくさんあるよね、はい、確かに確かに、そうそう、ね、そんないろんな経験や体験をしている中で、実際にラオスでいろんな人々、文化の違い、うん、そしていろんな衛生面なんかを体験してきて、じゃあこれを日本に帰ってきてどうつなげていくかっていうことを番組後半でユンタクしていこうと思います。ここで一旦音楽を入れます。遊びたいんだ、
トークライブレディオ夢の種。
はい、ここからの後半はラオスの体験を生かした今後のことについてね、うん、ユンタクをしていこうと思います。ラオスでのいろんな経験を通して改めて日本のことだったり沖縄のことを知ったということもあるんじゃないかなと思います。どんなことを感じてますか、帰ってきてから。
はい、もうラオスは開発途上国なので、うん、やっぱ日本と比べたら、なんだろう、ちょっとまだ技術的に進歩してないっていうか、うん、進歩っていう言い方なんかちょっと多くないんですけど、うんうん、まあ、整っていない生活で苦労している部分もあると思うんですけど、うんうん、でも現地の人たちと交流してみたら、うん、全然なんだろう、そんなに毎日大変みたいな感じではないんですよ、
うんうんうん、
全然幸せそうだし、うん、あの本当に優しい、うんので、そこ、それはなんかみんなちょっと誤解しているというか、自分もちょっとイメージはそこは違ったので、それはあの伝えていきたいなっていうのは思います。
うん、そっかそっか、誤解してるイメージと違って、そこをなんか誤解してる、我々は誤解してるかななんていうところも感じたっていうこと。いや、すごいね、そんな気づきもあったんだ。どう、鈴鹿さんはどう、そういう感じ。
なんだろう、自分もなんか、うん、途上国って言ったら、うん、やっぱり、あの、エイスケと同じで、うん、なんか貧しいとか、うん、なんか結構、あの、きつい生活してるのかなって思ってたけど、うん、あの、実際生活してみても、なんか、うん、あの不便なところはあるんですけど、生活自体苦ではないし、うん、あのそこにいる人も本当に楽しんでる感じが見えて、なんかもなんて言うんだろう、とその時に、うん、なんか前に、ラオスに行く前に、とお母さんに言われたことがあって、なんか自分、あのなんて言うんだろう、自分はなんか途上国のためにあれしたい、はい、これしたいってずっと言ってたんですけど、
うんうん、
なんかそれって個人のエゴってこともあるんじゃないかって言われて、なんか島に行った時もそうだったでしょって言われて、
うんうんうん、
なんか自分たちの住んでる島もなんか、小さな商店しかないし、買い物するとしたら隣の島に行って買い物してとか、高校もないしっていうので不便なことは本当にあって、なんか周りからもかわいそうだねとか言われてきたんですよ。でも自分は全くそんな、その島の発展とかコレージの発展とかもすごいも望んでいるわけじゃないしっていうのを親に言われて、あのまたラオスに来た時もそういう、はい、そういう同じ感覚があって、だからなんかもっとちゃんと、その国が望んでることっていうか、なんか もっと知ってからいろいろ考えていこうって思いました、
うん、ねえありがとう。大事なことだよね、はい、なんかね貧しさとか豊かさとか何が幸せなのかっていうことはこれすごくなんて言ったらいいかな大事な問題だし、うん、それぞれのね捉え方によって違うと思うんでお母さんがねそれはこっちが考えてるエゴじゃないっていうのは、うん、なんか重みのある言葉だね、はい、ねそれをあの今回ラオスに行って改めてその言葉がこう自分の胸に響いたんじゃない、はい、ねいやいやすごいな。いやそんなこともね含めて皆さんはこれからの活動の中でそういう思いやいろんなここで経験体験したことを実際には言ってない皆さんに伝えていくっていうことが今あの、自己活動として大事になってくるんだよね、うん、ね。そっかそっか。で英介さんは、自分の学校紅葉高校ですでに出前講座をやったんでしょ、
はい、やりました
ね。やって、その時のことを聞かせてもらってもいい？
はい、うん、まず、うん、一応出前講座で、うん、まあ自分の体験を話す機会を設けてもらったんですけど、うんうんうんうん、やっぱり受験生今っていうのもあって
そっかそうだよね3年生だもんね、
うん、授業時間とかを取ることはできなくって、うんうん、放課後にちょっと、うん、まあ話を聞きたい人だけ来ていいよみたいな感じでやったんで一人も来なかったらどうしようかなっていう
ドキドキするよね
うん、うん、あったんですけど、うんうん、一応来てくれました。
来てくれた。どれぐらい来てくれたのよ。
10名ぐらいは一応来てくれました、
うん、来てくれた。よかったね。ちょっとホッとしたね。
ちょっと、うんうん、
どんな話したの？
まあな、うん、ラオスでもう体験したこともそうなんですけど、うん、その体験の中で、まあ、この例えばやっぱり前も話した、うんホームステイの方が優しかったよっていうだけじゃなくて、うん、優しくされてやっぱすごいほんわかしたし、うんまあ、こういうところは沖縄と似てるねみたいな話もしたし、うん、体験だけじゃなくて、うんまあ、その時の気持ちとかもあの話しました。
そっか。何かエピソードをみんなに伝えたんだね。
はい。
どうみんなの反応はどうだったの？
みんななんかこの話を聞いてくれた人、うん、聞きに来てくれた人たちが結構もうなんだろうこの海外協力っていうか、
うん、
世界で活躍したいみたいな、うん、意気込みがね、
うん、
結構強い子たちがそう多くって、うん、おこんな真剣に話聞いてくれるんだっていうのはすごく思いました。
うん、
でノートとかも撮ったりしてくれてる子とかもいたりして、
うんうんうんうん
こんなラオスの体験個人的な話ばっかりして大丈夫かなっていうのもあって、うんうん、ちょっとなんか SNS はこれ使った方がいいかもみたいな、
うんうん、
ちょっとなんか少しでもためになる情報を言った方がいいかなみたいな、
うんうんうん、
ちょっとそしたら焦って言葉詰まったりしたんですけど、
うんうん、
なんとかまああの金子さんあすみません、うん、いいですか？
いいよいいよ
金子さんっていう、うん、あの助監の人も来てくれて、ねうん、でそこの会話も通してあの来てくれた人たちにはちゃんとあの持ち帰れるものというか、
うん、
ちゃんと来てくれてよかったなっていう話ができたんじゃないかなと思います、うん
ね、参加してくれた人はいろんなことを受け止めながら、ね、いい英介さんの話をきっととてもいい話だったんじゃないかな、ね、
だったらよかった、
うんね、いやあの今お話を聞いてても、うん、きっとあの英介さんの思いが伝わったんじゃないかなっていうふうに僕は感じてます。
ありがとうございます、
ね鈴鹿さんはどう？あの今後出前講座まだやってないよね、
はい
うん、何か予定をこれから作っていくって感じかな。
あこれからです、うん、あの自分は、うん、あのこの研修終わって2ヶ月間、
うんうん、
なんか本当にいろいろ考えて、うんうん、なんかもう全然自分の気持ちの整理もつかなくて、うん、なんかまだみんなに言えるほど、うん、なんか自分の考えもしっかりしてなくて、うん、でなんかいろいろあってなんか2ヶ月間全然学校も行けなかったりとか、うん、行きづらくなったりとかあったんですよ、
うんうん、
それでもなんか周りの人、うん、なんかすごい優しくて、うん、なんかその 身近な優しさに気づけて、うん、本当になんか、うん、いろいろ助けてもらって、うん、今も学校に徐々に行けるようになったし、うん、こうやって救い出してくれたメンバーに、うん、なんかちゃんと返せるようにしたいなって思ってます。なんかいろいろ伝えれたらな
って。そうだね。自分のペースで僕はいいと思うんですよ。ね、いろいろこう感じたこと、そこで自分と向き合ってる今は時間なのかなと思うので、でもとてもいい仲間に恵まれましたね。
はい。
はい。素敵なお話をありがとうございます。ここでね、一旦音楽を入れてエンディングに移っていこうと思います。そろそろ11月のスペシャルマンスリーもエンディングの時間となってきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、最後に伺っておこうと思うのは、これからのビジョン、夢、いろいろ感じていることがあると思います。テイクアクションかな、もう行動も起こしてるんですけれども、2人にとってこの夏の経験をこれからどんな風に生かしていこうかな、夢をお持ちでしょうか。エイスケさんから聞かせてもらおうかな、うん、
はい、僕は、うん、まあ、やっぱりもともとカウンセラーを、うん、心理カウンセラーを目指しているので、うん、まずその夢を叶えるために、うん、まあ、大学行って、うん、資格取って、うん、いろんな経験を積んで、まあ、カウンセラーの仕事もしっかりしていきたいと思うんですけど、はい、うん、まあ、この授業を通して、うん、まあ、まだまだ知らないこの世界について知らないことがあるなって思ったので、はい、それを知りながら、はい、うん、まあ、自分が何をできるかなっていうのを考えながら活動していけたらいいなっていうふうに思います。
はい、ありがとうございます。素敵だねやっぱエイスケさんらしいね、うん、はい、鈴鹿さんはどう？
自分は、うん、なんだろう、まだ行動を起こせてないけど、うんうん、これからもっと自分なりにいろいろ考えて、うん、
はい、
少しずつ自分ができることは、うん、まだ些細なことかもしれないけど、うん、できることはあると思うので、うんうんうん、少しずつ自分のペースで取り組んでいきながら、うん、周りにもどんどん、うん、発信したり、うん、なんだろう、いずれは、うん、国際協力に携わる仕事につけるように頑張っていきたいと思っています。
はい、はい、ありがとうございます。この放送がみんなにこういろいろ伝える一つの仕事と言ったらいいかな、活動だと思いますので、今回はね、2週にわたってありがとうございました。改めて2022年度沖縄国際協力人材育成事業、通称 OIC ユース2022からオロッコ高校2年生大峰鈴鹿さん、そして紅葉高校3年生千葉名英介さん、お二人とのユンタクを楽しみました。本当にね、とても楽しいユンタクでした。ありがとうございました。
ありがとうございました、ね、また、
これからいろんな活動をしていくと思うんです。その2人のね、ご活躍を楽しみにしてますし、また応援もしていますね。リスナーの皆さんもきっとね、このお話を聞いてなんか勇気をもらえたり、いろいろ考えるきっかけになったんじゃないかなと思います。本当にありがとうございました。はい、誰もが自分らしく生き生きといられる社会へつながる、いざなう、育む夢の種ラジオユンタクプレイバックシアター沖縄、本日もパーソナリティのぶがお送りしました。今日も一日皆さんにとって素晴らしい日でありますように。そしてまた来週日曜日のお昼12時に皆さんの笑顔と出会えますように。それではエスケさん、鈴鹿さん、一緒にバイバイを言って締めくくっていこうと思います。いいでしょうか。
はい、
それではまた来週、
バイバイ。